愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。朝夕は随分涼しい風が吹いてくる季節となりましたが、日が昇ってくるとまだ暑さが戻ってくるようです。今日も朝のうちにはとてもひんやりとした空気が流れていましたけれども、この時間になると礼拝堂の中も少し蒸し暑い感じがいたします。暑さの残る中でありますけれども、私たちは今日もまた一つところへと呼び集められました。ここに集うことを願いながら集うことができない方たちもあることを覚えながら、ここに私たち一人一人が招かれてきたこと、何よりもこのことを感謝いたしたいと思います。今日も私たちは主イエス様が安息日の食事の席でお語りになられた教えに耳を傾けています。不正な管理人の例え、そのように呼ばれてきたとても有名な箇所です。先週の日曜日の礼拝では、このすぐ前のところ、放蕩息子の例えと呼ばれるところを聞きました。その前を聖書を食って開いてみると、そこにはさらに例え話が2つ並んでいます。見失った羊の例え、なくした銀貨の例え。イエス様の例え話が次から次へと繰り出されてくる。しかもだんだんと長い例え話に展開していく、そのような箇所を私たちは与えられています。食事の最中、イエス様はこのような例えをお語りになられました。ちょうどこの場面では、イエス様がお連れになっていた徴税人や罪人、おそらくこの食事の会が催されている家の主人がまな板のではなく、イエス様が無理やりに連れてきた人たちであったのでしょう。その徴税人や罪人たちが皆食事の会の中でイエス様の話を聞こうとして、その近くに近寄ってきた時のことです。この人たちにイエス様は例えの話が聞こえるようにお語りになりました。といっても、例えはこの徴税人や罪人に向けて語られたのではありません。放蕩息子の例えまでの3つの例え、見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例え、この3つの例えはファリサイ派の人々、そして律法学者に向かって語られました。そしてそれに続く今日の例え、不正な管理人の例えと呼ばれるところは、皆さん朗読でお聞きになられた通り、イエス様のお弟子たちに向かって語られた、そのように伝えられているところです。いずれにしても、そこにはいろいろな人がいて耳を傾けていました。ここに今名前を挙げた人たちだけではありません。徴税人、罪人、ファリサイ派の人々、律法学者たち、そして弟子たち、他にもいろいろな人がいたのでしょう。そしてこの一連の例えを聞いた人たちの中には、イエス様のこの教えを嘲笑うものがあったと、今日朗読された箇所のすぐ先のところで伝えられています。福音書は、その人たちは金に執着する者たちだったから、イエス様の例え話を嘲笑ったのだ、そのような説明をつけています。金に執着する者たちだったから、それはルカ福音書の記者の一つの見立てでしょう。しかし、いずれにしても嘲笑ったのです。なんとなれば、このイエス様が語られた例えの意味がわからなかったからです。嘲笑うしかなかったからです。そんなことはあるかと、そういう思いに駆られたからです。皆さんはどうでしょうか。この一連の例え、有名な例えですから、教会生活の長い方であれば何十回何百回とこの例えを聞いてこられたかもしれません。 スッと入ってくる、何の戸惑いもない、そのようにおっしゃる方はきっと心がまだ幼子のように純粋なのでしょう。日々家計を気にしなくてもやっていける、そういう方たちかもしれません。しかし私たちの多くは成人してこの世のさまざまな経済活動に多かれ少なかれ関わるようになってきた者は、このイエス様の例えを聞かされるとき必ずどこか戸惑いを覚えるものです。もちろんこれは神様の国とはこういうものだという例えでしょう。イエス様が信じられた天の父の御心はこういうものだ、そう教えるものだと私たちはもちろん分かっています。そう言われても私たちはどこか引っかかる、すっきりしない、見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、聖書をお手元にお持ちの方はぜひ今ここで結構ですから開いて、どんな例えだったか思い出していただきたい。100匹のうちの1匹の羊がどこかに迷い出てしまった、10枚の銀貨のうちの1枚がどこかになくなってしまった、100分の1、10分の1を大きな損失と思うかどうかは人によってでしょう。しかし全てではありません。ごく一部です。わずかなものを失った、だからといって他のものをほっといても良いほど多大な労力をかけてそれを取り戻す、取り戻したら取り戻したで大喜びして友達や近所の者まで呼び集めて祝いをする、そのようなものはめったにいません。どうでしょうか、皆さんはなさるでしょうか。自分一人の中では喜んで祝うかもしれません。友達や近所の者を呼び集めて祝いの会をするようなことまではしないと私なら思います。放蕩息子の話はどうだったでしょうか。父親が二人の息子のうちの弟息子に求められて相続すべき財産を生前に贈与してやってしまうのです。そしてそれを全部無駄遣いしてしまって、しかし平気な顔をして帰ってきた、いいえ平気な顔とは言えないかもしれません。少なくとも自分は悪いことをしたのでもう息子とは言えない、そういうセリフを弟息子は準備して父親のところに帰ってきました。いずれにしてもです、生前贈与してやった相続財産、それを全部無駄遣いしてしまった息子です。そのような息子を何もなかったかのように家に迎え入れる父親、どうかしています。一人息子ならともかく、その息子には兄弟がいたのです。兄が、兄は腹を立てました。なぜそのようなことをお父さんなさるのか、私には納得できません、そう兄息子は訴えました。当然です、どうかしています、示しがつきません。今日イエス様がお語りになられた不正な管理人の例えはどうでしょうか。家のしもべ、管理人と呼ばれています。財産の管理、家の管理を任されているものです。ただのアパートの管理人ではありません。財産すべてを託されている家令とか執事とか、そういう意味の管理人です。財産管理を任されていたのです。しかし無駄遣いをしてしまいました。おそらくたくさんの損失を出していたということでしょう。あるいは乱脈会計だったのかもしれません。帳簿もつけていないような、そういうお金の扱いだったのかもしれない。 イエス様はそこまでこの例えを詳細には作られていません、語られていません。いずれにしても無駄遣いをしてしまったのです。あの放蕩息子と同じように損失を出して、それは戻ってこない。そのことを主人に告げ口するものがありました。会計報告を出しなさい。あなたは今後財産の管理ができないだろう。主人はこの管理人に告げました。そうです、会計報告を出そうものならそこには彼がどれだけ無駄遣いをし損失を出しているのか、そのことが明るみに出てしまう。そのようなものを出すわけにはいきません。そもそも出せるような資料がなかったかもしれない。仕方なく頭をひねります。主人に借金のあるもの、油を借り、小麦を借りているもの、その借用証書の書き換えをさせる。不正処理です。不正処理をして取引先に恩を売っておこう。そうすれば主人の家をクビになっても彼らに助けを求めることができるだろう。自分の身を守ることができるだろう。管理人はそう考えたというのです。どういうわけか主人はその管理人のやり方を褒めた。どうしてこのようなやり方を褒められるでしょうか。財産の無駄遣いをして損失を出している上に不正処理をしているのです。こんなことが許されるのか。どんなに寛容な主人経営者であってもこのようなことを許すわけにはいかないでしょう。ましてや褒めるなんてとんでもない。もちろん私たちは知っています。ここに描かれる羊飼い、銀貨の持ち主、放蕩息子の父親、そして管理人の主人、これは皆親の例えなのです。天の父の例えです。親とはそういうものだ、親心とはそういうものだ。そう言われれば私たちはどこかで納得はします。それは私にも分かります。我が家には3人の子供がおりますが、皆ようやく成人しました。一安心とはいかない。むしろ成人してまだ就職する前、お金の使い道はどうなってんのか、親としてはヒヤヒヤしながらその行動を見ています。せっかく与えられた恵みを無駄に浪費してしまっている。そう呆れながら、あまり強く言うこともできない。追い出すというやり方をすることができる人もあるでしょう。いえいえ、そもそもうちの子はそんなことはしない、恵みを無駄にするような子ではない、そのように自信を持って言える親もいらっしゃるのでしょう。けれども私のところは必ずしもそうとは言えない。どうなるかわからないまま、親としては可能な限り手を差し伸べ続けるしかないだろう、そういう覚悟をする思いも私はあります。親心とはそういうものだ。それで全て私たちこの例えが納得できるか、どこか私には腑に落ちないところがやはりあります。私はその度に思い巡らすのです。イエス様はこの例えを、いくつもの例えをよく準備をしてお語りになられたでしょう。誰にでも分かる例え、このようなものを準備するのは難しいものです。 理屈で論理を組み立てて話すだけならば、難しい話をするのならば、誰でもいくらでもできます。勉強してくれば。しかし皆さんに分かる例えという形で語るために、イエス様は多くの労力を用いて、多くの施策を巡らして、このいくつもの例えをお語りになられた、準備なされたはずです。そのような過程の中でイエス様はそれぞれの例えの登場人物、ご自身のことを誰に当てはめてお考えになりながらこの物語を組み立ててきたのだろうか。私はそのことを思い巡らさずにいられません。もちろん模範解答はこうです。イエス様は当然ご自分を羊飼い、銀貨の持ち主、二人の息子の父親、そして金持ちの主人になぞらえてこのお話を組み立てられただろう。確かにそうお考えになって、そこまで思い至ってこれを口にされたと思います。でもそこに思い至るまでには別の思いも巡らされたのではないでしょうか。羊飼いや銀貨の持ち主や二人の息子の父親や金持ちの主人ではなくて、羊飼いに探し出されなければいけないただ一匹の見失われた羊、それこそ私だ。家中を掃除して見つけ出してもらわなければいけないなくした一枚の銀貨、それこそ私だ。父親のもとでとどまることができずに、財産をかっぱらうようにして家を出て行った、そして報道の限りを尽くしたあの弟息子、あれこそ私だ。そして無駄遣いし尽くした管理人、これこそ私だ。イエス様はこの例えを組み立てられながらそのようなお考えになられたこともあったのではないでしょうか。さらに加えるならば、他の登場人物もそうです。元息子のもう一人の息子、家にとどまり続ける弟を受け入れられない兄息子、これは私だ。管理人が無駄遣いをしていることを主人に告げ口しないではいられなかった誰か、これは私だ。今日朗読されたもう一つの聖書の箇所、テモテの手紙1、この手紙を書いたのは使徒パウロです。パウロの宣教の協力者、おそらく親子子供年の離れたと考えられるテモテにパウロは手紙を何通か書きました。2つの手紙が聖書には伝えられています。その中でパウロはこう言っています。私たちは何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができない、そういうのです。何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができない。だから彼は言う、私たちが神を信じるものであるならば、満ち足りることを知るものであるべきだと。地上に生まれてきたとき、何も持たずにいたものです。そのようなものに神様は命を与えてくださった。生み出す母を、そして家族を与えてくださった。 今日まで生きるために必要な日々の糧を与えてくださった。今日までの人生の道を、生きる道を、そしてこれからの道を与えてくださっている。すべてを恵みとして与えられている。地上に生きる限り。パウロはそう信じています。パウロがそのような信仰の確信を生涯貫いた。そのことをテモテにも伝えたいのでしょう。そのような信仰を貫くことができたパウロです。それはなぜだったのか。いろいろな見方ができるでしょう。彼の人生は苦労の連続だったから、その中で与えられた恵みに感謝しているのだ。そういう人もいます。私はそれには賛成できない。むしろパウロという人の人生を探ってみると、この人はとても恵まれた人生を歩んできた人です。そうだからこそ、パウロは一貫してこのような信仰の確信を貫くことができたのだと私は思います。パウロはタルソスという町に根を下ろしたディアスポラのユダヤ人の家に生まれました。おそらく裕福な家庭だったのでしょう。なぜそれがわかるか。パウロは青年時代にラビの学校に学ぶことが許されています。今で言うならば大学、あるいは大学院に進んでいる。まあ、今は多くのものが上級の学校に行きますから、それは当たり前だというかもしれませんが、当時ラビの学校に行けるものはやはり限られていました。パウロはそこで学んで、律法をしっかり身につけたと自負しています。あるいはパウロのその歩みを見ていく。たくさんの人がパウロを支えています。彼自身が努力をして関係を作ったり、あるいは何かしてもらったからお返しをしたりとか、そういうことをしなくても常にパウロには支えてくれる人々が周囲にいたのです。そういう環境に彼は生まれ育ちました。そういう恵まれた人生の環境の中に彼はいました。家族に恵まれたのです。家庭環境に恵まれていたのです。それだけではない。彼はある時まで教会を迫害するものでしたけれども、改心して教会のメンバーになりました。そんな裏切り者のようなものを、最初は教会の中には信用しない者もいたでしょうけれども、信用してくれる者たちがいました。教会のメンバーになると、宣教活動に携わるようにと、有力な指導者の一人バルナバがパウロのことを世話してくれるようになりました。パウロにはいつも支えてくれる仲間の人々が周囲にいたのです。パウロを友達にしようという者たちがいた。友がいた。友は新しく日々作られていった。それがパウロという人の歩んできたところでした。だからこそパウロは安心して満ち足りることを知ることができたのでしょう。そのように心を定めて生きていくことができたのでしょう。私はイエス様も実のところパウロと同じようなところがあったのではないかと思うのです。イエス様も決して貧しい悲惨な家庭に育ったわけではありません。少なくとも聖書が伝える限り、イエス様は幼少期に、あるいは成人するまでに生活に苦労したというようなことはない。家族にも恵まれました。ルカによる福音書はイエス様が12歳の時のことを伝えています。2章の中、その時の逸話ではイエス様は 両親と筋越の祭りを祝うためにエルサレムに登った。おそらく村の人たちと巡礼団を組んで登っていったのでしょう。巡礼団です。集団行動が求められます。ところがイエス様、12歳の少年イエスは祭りが終わった後どうしたか。巡礼団の一行から離れて勝手な行動をしました。みんな帰路に着いたのに、少年イエスだけは神殿に残って、そこにいる律法学者や祭司たちと議論を続けた。両親を心配させました。何日もかけて両親は探しました。ようやく探し出しても、少年イエスはケロッとしていました。しかしこの両親は少年イエスを罰するようなことはなさえませんでした。この出来事を母マリアは心に留め続けた。そのようにだけルカ福音書は伝えます。少年の時だけではありません。イエス様はこのルカによる福音書によると30歳で洗礼者ヨハネから洗礼を受け、そして宣教活動を始められたのです。そのような年齢になってもイエス様はなおお母様を心配させるような息子でした。母マリア、そして何人もの弟たちがイエス様の活動、その行動を心配して追っかけてきました。息子であり兄であるイエス様の活動を家族はその宣教の旅に伴う形で、家族としてというよりも友として支え続けたと福音書は伝えています。そのような関わりを持ち続け、互いに支え合う交わりの中に生かされる、そのことがどれほど尊いことか、イエス様は身をもってご存知だったでしょう。逆にそのような関わりを断たれること、交わりの外に一人捨て置かれてしまっている人がどれほど惨めなことか、たとえ多くの富を持っていたとしても、そのことをイエス様はご存知だったでしょう。神様が望まれているのはどちらなのか、それは火を見るよりも明らかです。天地のすべてをお作りになられた神様は、私たち皆が交わりの中で恵みに満ちた人生を生きることをお望みなのです。一人残らずです。満ち足りることをお望みなのです。一人残らず、私だけではない、すべての人が。そのために恵みをお与えくださって、その恵みを私たちがたとえ無駄遣いするような用い方をしたとしても、それによって少しでも交わりの中で満ち足りることを知るものが与えられるなら、きっと神様はお褒めくださるのだ。主イエス様はそう今日私たちにお教えです。祈りましょう。天の父、私ともに御子の行かれた道をお示しくださり、私どもも行くべき道を確かなものとしてお教えくださいますこと感謝いたします。主よ、どうぞ私どもがこの道を右にも左にもそれることなく、まっすぐ主に習い従っていくことができますようお導きください。教会の営みのうちにその道がはっきり示されますように、 すべてのものが教会の営みを通して主の道を知り、天の御父あなた様の御心を知るものとならせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。